いつもお祈りありがとうございます。本日は箴言30章より学びます。一節、ヤケの子アグルという人物が出てまいります。この方はどこのどなたなのか未だによくわからないようです。はっきりしているのはイスラエルの人ではない外国人だということです。その方が30章全体を記しています。2節、佐々木さんに読んでいただいた通りですけれども、誠に私は誰よりもそやで人間としての分別もないとあります。別の訳で、新改訳では次のようにあります。確かに私は人間の中で最も愚かで、私には人間の悟りはない。外国人ヤケの子アグルは自分自身を愚かで悟りがない人間だというふうに告白しています。しかし面白いことに、その自分には知恵がない、悟りがないと言っている人物のその言葉をイスラエルの人たちは自分たちの神様、天地創造の神様の言葉としてこの箴言に採用しています。3節、知恵を教えられたこともなく聖なる方を知ることもできないとあります。創価教会では昨年の12月の27日から毎週、ほぼ毎週箴言を取り組んできて、これでちょうど29回目、30回目ですかねになりました。ざっと1年経ったわけですけれども、去年の今頃の自分と比べて賢くなられたという方いらっしゃいますか？知恵深くなった、私を含めてあんまり変わってないというのが多くの方々の感想ではないかと思います。ただしかしですね、悪いことについては相当お話をさせていただきましたので、この世の悪についての感覚は敏感になったという人は多いかもしれません。それで十分です。なぜならばこういう話を聞けば聞くほど愚かな失敗を避けることがだんだんとできるようになるからです。知恵の世界はとても奥深いものです。それで自分を、もし自分こそ賢い人間だと思うのであれば、天地を作られた神様、知恵をたくさん抱えていらっしゃるイエス様から新たに知恵をもらうという作業が、自分を賢いと思う人に限って止まってしまうわけです。ですからアグルのように、自分は足りないんだと、賢さがもっと必要なんだということで嘆きつつ、それをイエス様、神様にねだる人が優れているわけです。このような謙遜さが私たちにとっての力の源になるのです。5節、神の言われることはすべて清い、身を寄せればそれは盾となると御言葉にあります。今旧約聖書の箴言の30章を見ております。1030ページを開いてください。5節を読みしました。そしてこれは新改訳、別の訳では、神の言葉はすべて純粋、 神はより頼む者の盾というふうに訳されています。このような告白は多くの苦しみを乗り越えてきた方、多くの苦難を信仰によって乗り切ってきた方の告白です。楽ちんな人生をもし歩んでこられたという方ではなかなかこういう告白は出てきません。今から3000年前イスラエルで王様をしていたダビデはですね、とてもこの御言葉、五節と似た御言葉、とても似た言葉を告白しています。サムエル記下の22章31節に書いてあります。22章31節、神の道は完全、主の仰せは火で練り清められている。すべて身元に身を寄せる人に主は盾となってくださる。生きるか死ぬかという極限状態で何度も試みられた方々は、このような確信、神様について、またその御言葉について、このような確信を抱いているのです。先週ある牧師とお話をする機会がありましたが、その方はもともと消防士をされていた方でした。黄色かオレンジか防護服を着て火災を起こしたその建物に突っ込んでいくのを仕事としていました。素手で入ってしまったら火傷しますので、こうホースを持って、で水がこう勢いよく出るものかなと思ったらそうでなくて、こう霧のように小さな粒がたくさん出てくる、そういうホースを持って入っていくということでした。で時にはフラッシュオーバーといってですね、小さなところが燃えてるんですけど、急に一瞬にしてですね、部屋全体にそれが燃え移るという現象に出会うこともある。自分に炎が迫ってくるとか、逃げ道として用意していたところに火が回ってしまうという経験もあったそうです。非常に危険なわけです。そしてじゃあ鎮火したらそれで楽鎮火というと、そうではなくて、鎮火した建物の中をこう調べたりすると思うんですけれども、すると突然大きな梁ですけど、横棒ですね、それが下に落っこってきて、1秒間違えれば自分が死んでいたとかですね、歩いていたところが足場が崩れて、そのまま2階にいたのに1階に落っこってしまったとか、もう生きるか死ぬかという極限の体験を仕事の中でされたということでした。でそういう試練を何度も体験された方は、結局自分の力とか人間の力っていうのはちっぽけなものなんだということが分かるようになります。自分の努力ではなくて、全能なる神様の力で自分は生かされているんだということが分かるようになるわけです。神の道は完全、その教えはすべて清い、身を寄せる者の盾となるということが自分の告白として言えるようになってくる。そういうわけで、この五節の御言葉は命がけで人生を歩んできた人の告白、こう聞いていて涙が出るような告白だと私は受け止めました。六節、御言葉に付け加えようとするな、責められて偽る者と断罪されることのないように。御言葉に付け加えるな、この前提となっていることは、神様が変わることはないのだから、その御言葉も変わることがない、だからそこに人間が勝手に自分の知恵で教えを付け加えてはならないということです。申命記の4章5章13章にも御言葉に付け加えてはならないという言葉が出てきます。でもし何か変えるのであれば、変える対象は神様でもなく御言葉でもないということなのです。自分が今いる場所、住んでいる日常、営んでいる日常生活にどっか居心地の悪いところがあったとします。でどうしても私たちは神様、 動いてください祈りますけども、もしくは神様これを変えてくださいというふうにねだりますけども、でしかし変えるべきは神様自身でもなく御言葉でもなく、また周りの人を変えてくださいって祈りますけども、変えるべきは周りの人でもなく、結局そういう中で変えるべきは自分自身だということに教会に通っている方々はだんだん気づいてくると思います。キリスト教というのは詰まるところ人を変える宗教ではなく、神様に動いてもらう宗教でもなく、詰まるところは自分が変わる宗教です。人間の力で神様を動かすための宗教ではありません。ただ神様が先回りして動いてくださることもあります。しかし動かすのが私たちの務めではありません。でもっと言うのであれば、自分が変わるというのは自分の魂にメスを入れて手術で使いますよね。そのメスを自分の魂にメスを入れて自分を変えていくというほど激しい内容のものです。そういうものが神様から要求されているのだ。私たち日本人にとって自分の魂にメスを入れるなんてびっくり仰天ですよね。生きている曲がりなりにも生きている自分にどうしてこうそんなものを刺さなくちゃいけないんだということは自然な感情として湧き起こってくると思います。でもこれはヨーロッパとか中国とか大陸に行きますとですね、生きている動物とか人間にこうメスを入れるっていうのはよくある話です。隣の中国ではですね、例えば隋とか唐という時代には科挙という役人の試験がありまして、何千人という方々がその試験にこう合格して、それでお役人として働き始めるわけですけども、その中で失敗した役人、王様に皇帝に対して歯向かった役人はですね、特別な刑に処せられました。でそれを休刑と言います。男性が役人をしているわけですけども、その男性の大事な部分にですね、竹筒を割ったものをこうパカッとはめて、それでその大事な部分をですね、その竹筒に沿ってカミソリのようなもので切り落としてしまう、つまり子供ができない体にさせられる。で皇帝というのは周りに奥様何人もいますから、その奥様もピラミッド型の構造になっててですね、ランク付けがされていて、上の奥様は少なくて下の方の奥様はすごく多いと。でそういうところにその宦官と呼ばれる大事な部分を切り落とされた男性がそういうところに出入りして、皇帝の私生活の中に出入りして働くという制度がありました。ヨーロッパでもこういうことはあります。例えば自分の意思でそうするわけですけれども、ボーイソプラの小学生とかですね、高い素敵な声が出る男の子たちがいるわけですけれども、その高い声を維持したいと、声変わりしたくないということで自分の意思でそういう大事なところを切り落としてしまうという方もあります。日本にはない伝統です。で日本人この1500年間私たちどんなことを外国に対してしてきたかというのを振り返りますと、外国から良いものをこう取り入れるという作業はしてきたわけです。で自分をそれによって自分を変えるという伝統がありました。でちょっと微妙な話で、申し訳ないんですけどちょっと難しくなりますけれども、ある意味自己改革、自分を改造するというのを外国からの新しい知識、知恵をこう拝借してですね、自分を変えるという作業は日本人はずっとやってきたわけです。で例えば7世紀になりますと、先ほどの隋とか唐とか、遣隋使とか遣唐使というのをこう 送ってですね、船で行ってですね、いろんなことを学んで帰ってこさせるんですけれども、その中国の都を真似て藤原京とか平城京とか平安京とか5番の目の都を作ったりとかですね、あとは統治制度を学んで戸籍制度を作るとか、土地を国というかその政府が、中央政府が人の農家に支給するとかで、また税金を取るとか、兵役を課す、つまりアイヌ、いわゆるアイヌの方々がもっと今近畿地方とかこの辺にたくさんいらしたわけですけど、そういう人たちと戦争するのに兵役を課す、刑法というのを定めて施行するとかですね、あと中央集権的な官僚制度を作るとか、律令国家とかっていうのを中国真似てですね、そのまま日本に導入する、自己改造するという手続きをしてきました。江戸時代には出島を通してオランダから多くのことを学びました。そして明治政府はイギリスから多くを学んで近代国家を建設するわけです。そして戦後は GHQ の占領、いわゆるアメリカ人が来て支配をするわけですけども、アメリカの支持を受けて日本は大改造を遂げました。日本国憲法、フィリピンの旧憲法を真似て日本国憲法が作られて、大地主とか財閥が解体されて、東条英機は今サンシャイン60が立っているあの巣鴨プリゾンで殺されて、また日本語のローマ字化と漢字の廃止まで突き進んでですね、旧制高校というものは廃止されて、教育の中には、子どもの教育にはアメリカの平等思想がこう埋め込まれてきました。で、この辺も同じに、これはですね、世界に非常に稀に見る民族であって、普通ですね、外国って言ったらですね、もう戦争でこう攻めてくる人たちなんですよね。ですから、そういうものを自分から進んで取り入れようなんていうことは普通の国は思わないわけですけども、日本はいいものがあったら、ね、それどんどん自分のものにして自己改造をしていくというのが得意でした。で、あまりにも得意だったので、イギリスとかアメリカが日本をこう植民地にしようと思ったんですけれども、植民地にはできなかった、植民地化に失敗したという経緯があります。で、その末には、80年前には日本、戦争を仕掛けられてですね、イギリスもアメリカも手を噛まれた経験もあります。ではですね、そうやってその自分を作り変えていく、私たち日本人が作り変えることによってハッピーになれたかというとですね、必ずしも心の中ではそれほどハッピーになれない。結局自分のプライドを捨てて外国の真似をしなくちゃいけないという部分があるからです。で、特に戦後はですね、 GHQ の方々来られて、日本を強制的に彼らが変えていってしまったわけですよね。自分たちの意思ではなくて、彼らの都合に従ってこう日本の社会っていうのを変えていかれた。それで一部の方々には胸くそ悪い思いというのが残ったわけです。今ある政党、自由民主党ですけれども、憲法を変えましょうっていうのは、その胸くそ悪い思い、勝手に変えられてしまったという傷、悲しみ、憤り、そういうものが原動力になって、昔の日本の良さを取り戻そう、戦後の改革で失ったものを取り戻そうという動きで、憲法改正がなされの方向で動いていると理解します。で、私たち教会は憲法変えちゃ嫌ですよっていうふうにずっと言ってきたわけですけれども、彼らのそういう、こう胸くそ悪い思いっていうのを理解してあげないと、話は平行線になってしまうと思います。そういう苦しんでいる日本人がいるんだと、そういう人たちが日本のリーダーになって活躍してるんだと、ということを理解した上で彼らと対話をしていかなければ、今の憲法改正、再軍備、もしいけるのであれば徴兵制と、そういう流れを食い止めることとはなかなかできないと思います。ちょっと話はかなり脱線してしまったので元に戻 らせていただければと思いますけれども、日本人私たちこれほどまでに外国のいいところをこう取り入れて自分を改造するということに慣れていたはずなんですけれども、先ほど申し上げた通り、じゃあ自分の魂にメス入れて自分を変えてきたかというと、そんなことまではしなかったわけです。何が変わっていないのか。5月にこちらにある神学者をお呼びしてお話ししていただきましたけれども、その先生から学んだことはですね、私たちの心の内どっかにですね、先祖を供養したいという気持ちがあったりします。自然を拝みたいという気持ちがあったりします。でそういう部分はどんなに外国からいいものを取り入れたとしてもです、絶対変えてこなかった部分です。400年前にはですね、大陸から仏教を日本はこう取り入れる、仏教が伝来してくるわけですけども、仏教っていうのはもともと先祖を拝むという要素はなかった宗教でしたけれども、その仏教が日本人の心を捉えたいということで何をしたかというと、何度も申し上げたと思いますけれども、先祖崇拝の葬儀というものを仏教が自分から取り入れる。つまり、親が亡くなったら寝ずの番をして、その後もずっとこう法事をして親を供養すると。つまりその部分は仏教が取り入れなければいけないほど日本人というのは変えなかったということなのです。箴言30章6節は次のように言っています。御言葉に付け加えようとするな、責められて偽る者と断罪されることのないように。この言葉が示す通り、天地創造の神様とその御言葉は変わらない。神様は変わらないで、変えるべきは自分自身であると。でどこまで変えなくちゃいけないのかというと、自分の魂にメスを入れなければならないほど変えなければいけない。私たちの身代わりになって死んでくださったイエス・キリストは次のように教えました。右の方を打たれたら左の方を向けなさい。これは自分の魂にメスを入れるほどの大きな変化です。自分の中に革命が起こるほど大きな変化です。革命とは何かありますよね。フランス革命とかロシア革命、あれ何なのかというと、国の主人が入れ替わるということなのです。それまで王様が統治してたのに、王様をギロチンで殺してしまう。で別の方々が国を支配する。主人が入れ替わるわけです。そのような革命を自分にも起こさなくちゃいけないよというふうに聖書は問いかけています。それまでは自分が自分の人生の主人だったわけですけども、この箴言の言葉に従うんであれば、自分の人生は自分のものではなくて神様のものだから、神様を主人にしなさい、救い主イエス様を主人にしなさいというふうに聖書は私たちに迫ってくるわけです。自分の魂にメスを入れることに関しては、私たちは少なくともこの2000年間は固くなにやってきませんでしたけれども、私たちは救い主イエス・キリストのおかげで、彼が自分たちの代わりに死んでくださったので、全部曲がったこと、悪いことをしたことを許してもらえたのですから、その救い主を心に受け入れて、自分の主人を自分ではなくて救い主イエス・キリスト、愛情に満ちたあの方に明け渡そうと決心する方々は幸いです。で、自分自身の魂にどうやってメス入れるんだということになるかもしれませんけれども、それは聖霊なる神様の 御霊の剣でメスを入れるのです。つまり聖書に書いてある御言葉を自分の心に受け入れると、受け入れるとそこに神様の霊が働いて自分の考え方が変わっていくんです。それまで自分勝手にやろうとしていたことが、いやそうじゃない、イエス様に教えられたこの御言葉に従おうと、100メートル先まで行ってよって言われたら200メートル先までついていくとか、自分を散々けなす悪いことをしてくる人間を許して無罪放免という形で新しい人生を歩もう。イエス・キリスト救い主が愛の方であるからゆえに、私たちも周りの人に愛情を注ごうと思うようになるわけです。聖霊なる神様が私たち、こう聖書の御言葉を受け入れるときに、聖霊なる神様が働いてくださって私たちの考え方を変えてくださるのです。それが魂にメスを入れるということなのです。このようにして自分の改造を遂げた礼拝者、神様を礼拝する人というのは、霊と真理をもって神様を礼拝する者、ヨハネ4章に書いてある、そういう人を今日も神様はこの地上に探していらっしゃいます。ちょっと飛躍しますけど、次はですね、18節以降をお読みいたします。私にとって驚くべきことが3つ、知り得ることが4つ。天にあるわしの道、岩の上の蛇の道、大海の中の船の道、男が乙女に向かう道と書いてあります。空にある道とかですね、岩場にある道とかですね、大海原の道という、そういうものは私たち本当に道があるのかよと見ることができません。しかしワシであれ、蛇であれ、船であれ、その当人はですね、自分がどこに行くのか、どこから来てどこに行くのかというのを分かってその道を歩んでいるわけです。船であれば羅針盤や星座を見ながら目的地に航行しようとしているわけです。そして男が乙女に向かう道というのもあります。結婚しようと決めた相手、歩いて1時間2時間かかろうとですね、若い男はですね、歩き通するわけですよね。どこをどう歩けばいいかっていうのはしっかり頭に入ってるわけですよね。これはすごく意志の強い様を見ることができます。驚くべき様です。しかし20節になるとですね、男だけじゃないと、結婚した女性が別の男性のもとに通う、その道も驚くべきものだ。男が乙女に向かう道に勝って驚くべき行動を、そういう結婚した女性、主婦が、悪い主婦がそういうことをしていると。食べて口を拭い、何も悪いことはしていないという、ありますけれども、これはもう結婚の枠を超えた性的な関係を指し示しています。主婦の話ではないんですけれども、ある中学校で働いていた先生に聞いたんですけれども、修学旅行の宿泊先で女子中学生が、ホテルの窓から外に出て上の階に行ったということです。下の階は女子の部屋、上の階は男子の部屋で、その女の子は男子を求めて、窓から出てこう登っていった。しかし途中で落っこって怪我をしたということです。で親に連絡すると、親は、ドイツのベンツという車に乗って慌てて、その場所に来て先生を叱り始めた。なんでそんな叱るかというと、その子は、まあ、実際には男の子の部屋に行ったかどうかわからないんですけど、食べて口を拭い、何も悪いことはしていないという、自分の欲望に従って怪我をしたにもかかわらず、そんな事実をさっぱり見えないものにして、あたかも先生の不注意によって、不手際によって自分が怪我をしたかのように 居座っていると。中学生でさえそういうわけですから、別な男とつるんでしまった主婦、もっと激しいと思います。24節以降、この地上に小さなものが4つある、それは知恵者中の知恵者だ。アリの一族は力がないが夏の間にパンを備える。岩田抜きの一族は兄弟ではないがその住処を岩壁に備えている。イナゴには王はないが隊を組んで一斉に出動する。ヤモリは手で捕まえられるが王の宮殿に住んでいる。どれもそのアリもイワダヌキもイナゴもヤモリもどれも小さな動物、生き物です。じゃあ小さいから力がないのかというとそうではない。知恵を発揮することによって偉大なことを成している。なぜかというとその小ささや弱さを乗り越えられるような知恵を神様がもともとアリやイワダヌキやイナゴやヤモリに前もってくださったからです。その知恵に素直に従って生きているから、この4つの生き物はとても知恵深いわけです。じゃあ翻って私たち人間はどうかと思います。創世記3章でアダムが堕落をしました。神様がやってはいけないということをわざわざして神様から切り離されて、悪い霊サタンの友達になってしまいました。神様との関係は破れかぶれになってしまいました。そういう人間が自分勝手に生きよう、自由に生きようというふうにするとき何が起こるかというと、神様がもともと備えてくださった知恵を無視してしまう、知恵に背いてしまうということなのです。ですからもし小さくても知恵があって、知恵があるゆえに力強い生き方をしているアリやイワダヌキやイナゴやヤモリのように、自分たちも知恵深い人生を歩みたいと願うのであれば、先ほど申した通りに自分の魂にメスを入れるほどの自己改革を遂げなければならないのです。つまり身代わりになって死んでくださった救い主イエス・キリストを受け入れて、その教えに従って歩むということなのです。そのような訓練を積む必要があるのです。で、それは先ほど申し上げたような、日本が1500年以上かけて取り組んできたような外国にからいいものを取り入れてですね、自分の改造をするという程度の革命では、そういう自己改造では足りないということなのです。自分自身の魂が変わらなければならない。で、変える手続きは聖霊なる霊なる神様が共にしてくださる。私たちがイエス様を受け入れて御言葉を反芻するとき、御言葉を何度も何度も繰り返し読むときに、聖霊なる神様が私たちを変えてくださる。で、その御言葉通りに生きるときに、私たちの心を神様が変えてくださる。そういうことを私たち教会が取り組むときに、私たち教会は大きく変わって前進していくと思います。日本のリーダーも変わっていくと思います。私たちが仮に弱くても、また小さくても、アリやイワダヌキやイナゴやヤモリのような知恵深い人生を歩むことができます。聖霊なる神様の助けを得て、救い主キリストに人生を捧げる、そういう決断を共にしていこうと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちどれほどあなたの御言葉、あなたを軽く見て 来てしまっただろうかと思います。知恵に浅い私たちはどうか憐れんでください。救い主を受け入れ、救い主の教えに従って歩みたいと願います。どうか私たちの決心を強めてください。アリやイワダヌキやイナゴやヤモリのように小さくても知恵深く社会に大きな衝撃を与えるような生き方ができるように強めてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。